ちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今週末はね、連休ですよね。
そういえば、
いよいよ秋の行楽シーズンがね、到来ですよね、はい。そこで今回は旅には欠かせない列車の最新情報について、内容盛りだくさんでお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は変貌する新幹線&特急列車と題して、鉄道に関する最新情報をお伝えします。
はい、新幹線といえば、今年12月には東北新幹線が、また来年3月には九州新幹線が全線開通しますよね。
そうなんですよね、これ大きいんですよ ね、東北新幹線、九州新幹線の全線開通によってね、それぞれ特色あるね、新型車両が導入されて、その周辺を走る観光列車も、まあ、観光客の、ね、増加を見込んで、いろんな取り組みをしてるんですよね。
はい、鉄道ファンのみならず、私たちも楽しみが増えそうですよね。さあ、それではまず東北新幹線の最新情報から教えてください。
は
い、
12月4日にね、東北新幹線は新青森駅まで延伸します。はい、で82年に、大宮盛岡間で部分開業して以来ね、実に28年ぶりの全線開通ということになるんですね。
もう本当にようやくという感じなんでしょう ね、 沿線となる地区の人々にとってはね。
でこれに合わせてね、新青森駅まで最も早く到着する、ね、列車として、来年3月に登場するのが新型車両の E5 系はやぶさです。
はやぶさっていうのは、昔寝台列車についていた名前ですよね。東北新幹線で再デビューってすごいですね。鉄分たっぷりの人にも嬉しい嬉しいですね。はいはい、でこのはやぶさの特徴はどういった部分なんでしょうか。はい、
まずね、国内最速となる営業時速320キロで運転を予定しているということ。そして国内で初めてグリーン車よりもね、さらに上のクラスとなるグランクラスというのが設定されるということなんですね。
グランクラスで、時速320キロということは、東京から新青森までどのくらいの時間で行けちゃうんですか。
約ね、3時間5分ということらしいんですよね。
早いですね。
なんかすごく青森が近くなった気がしますよね。はやぶさの導入の時にはね、時速300キロでの運転となるんですが、はい、2012年度の末にはね、320キロまでスピードアップされる予定です。はい、で新幹線のね、営業最高速度がアップするのも実に15年ぶりということなんですね。
いやすごいですね。320キロっていうと、目の前もし通ったとすると、あっという間の速さですよ ね。
なんかでもなんか300キロとも320キロとかもなんかよく分かんなくなっちゃうね。
20キロの差って、
そうそう、でも速いですよね。
すごいですね。でそしてそのグランクラスなんですけれども、気になります。どういったものになるんですか。
ね、これ本当に気になりますよね。でこれゆったりとした車内空間と、豪華な設備というのが特徴なんですね。はい、座席は1プラス2の3列で構成されていて、シートは飛行機の上位クラスにね、使われるようなバックシェルタイプというのを採用しました。新幹線ではね、初めての採用なんですって。あとね、空間もかなりゆったりとしていて、同じ先頭車両を使う普通車と比べると、普通車は29席なのに対してグランクラスは18席に絞られてるんですよね。ウールのカーペットや LED の間接照明、個別の電源を備えていてね、今までにないプライベート感のある空間となってます。
はい、写真を見ると、このグランクラスは、それこそ飛行機のファーストクラスみたいですよ ね。すごい、これはかなり快適に過ごせそうです。乗ってみたいです ね。
乗ってみたいというのはありますよね。はいはい、ただこのグランクラスね、導入当初は東京新青森間を1日2往復と東京仙台間を1日1往復にしか設定されないんですね。つまりグランクラスは1日に片道54席しかないということです。
それはかなりプレミア感ありますね。ビジネスマンの方とか、シニア層の旅行客の方とか、幅広いジャンルのお客さんの間で、もうシート争奪戦が繰り広げられそうですよ ね。
そうですね。
ただもうこんなにも高級なシートにはなかなか乗れそうにないですね。
ところがね、座席が快適になるのはこのグランクラスだけじゃないんですね。グリーン車には新幹線初の電動レッグレストが用意されてるんですよね。で普通車には可動式の枕があって、で今までと比べてね、座席全体の快適性というのが、底上げされているというわけなんですね。
すごい。
で特にね普通車のシートピッチは104センチとなっていて、うん、これまでのハヤテと比べて6センチも、ね、広くなるんですね。これなら普通車に乗っても利便性というのも実感できそうですね。
普通車でもとても快適そうですね。で他にもこの E5 系の列車は、うん、騒音や乗り心地といった環境性能もアップしたと聞きましたけど、
はい、これ E5 系はね長い顔というのが特徴なんですが、うん、これはねトンネルに高速で突入するときに起こる、ね、爆音ってあるじゃないですか、はい、それを最小限に抑えるための工夫なんですね。他にもねパンタグラフを最小限の本数で賄えるようにしたり車輪を全てカバーで覆ったりしてね工夫が、まあ、あちこちに施されているということなんですね。あと快適な乗り心地を実現するために車体の傾きをセンサーで制御するフルアクティブサスペンションというのを全車両に投入してるんです、はい、こうした工夫でね時速320キロで走っても車内の静かさや、まあ、揺れというのはね現行のハヤテとほぼ同じレベルに抑えられたということなんですね。
快適な車内環境と国内最高速の時速320キロ、うん、一度体験してみたいですね。里帰りに使ってみようかな、
ね5年後にはねこのミニ新幹線を除く全ての東北新幹線でこの E5 系に置き換わる予定なんですね、うん、まあ次世代のスタンダード車両ということになりそうですよね、
はい、では次に来年3月に全線開通する九州新幹線について教えてください、
は
い
まあ、すでにね九州新幹線は新八代から鹿児島中央までの営業というのが始まってますけれども、はい、来年3月には博多と新八代の間がつながって全線開通するということなんですね、はい、でこれによってね山陽新幹線とも接続することになるわけです、う
ん、こちらも開通と同時に新型車両が登場するんですよね、はい、大きな特徴教えてください、
は
い、
これ山陽新幹線の新大阪と九州新幹線の鹿児島中央をおよそ4時間で結ぶさくらなんですね、うん、これも元は寝台列車の名前ですよね。
あそうなんですね、うん、
で JR は大阪と九州というのを結ぶことで飛行機との競争に睨んで、まあ、高い質感の内装と設備というので勝負します。
はい、さくらもはやぶさのような快適な車内空間が期待できるんですよね、うん、
で注目はね普通車指定席でもグリーン車並みという、まあ、ゆったり感ですね。客車はね実質3クラスでグリーン車のほか普通車指定席が2プラス2の4列シート普通車自由席は3プラス2の5列のシートになってるんです。でグリーン車のシートは飛行機のビジネスクラスのような座り心地なんですね、はい、これまでの N700K をベースに表面の素材を変えて電動レッグレストと枕というのを追加しました。で普通車指定席はさくらのために今開発されたね座席を採用して他の新幹線のグリーン車並みの豪華さなんですよ。
すごい、
うん、あとね、グリーン車並みの幅がある肘掛けや手すり、テーブル、そして、荷物棚といったようにね人の手が触れるところに木の素材を、まあ、積極的に使っているのも特徴なんですね。
高級感ありますよね、
うん、でこれはね九州新幹線の現行車両ツバメの特徴というのを取り入れてるんです。 あと全身を映せる三面鏡を設置したねパウダールームや女性専用トイレといったようにね女性に配慮した設備というのも新たに加えたんですね。
もう入ってみたいですね、うん、
でやはりね速さでは飛行機にはかなわないから、うん、やはりスピードよりも旅の楽しさを提案するということで顧客の取り込みを狙っているようですね、
はい、そして九州の玄関口となる博多駅も開業に合わせて大きく変わるようですね、はい、新幹線の全線開通に合わせて街も新しくなると、うん新たな旅の発見がありそうですね、
うん、そうですね。あと新幹線や、ね、駅ビルだけじゃなくて、はい、その周辺を走る観光列車も実は賑わい始めてるんですね。特に JR 九州は来年春の山陽九州新幹線の直通運行を狙って、まあ、相次いで、ね、個性的な観光列車を導入してるんですね、
はい、その観光列車とっても気になるんですけれども、うん、例えばどういった列車があるんですか、
う
ん、
観光利用を意識して徹底して遊びの要素を取り入れた列車というのがあるんですね、
うん、
で代表的なのは熊本と人吉の間を走る SL 人吉と宮崎南郷間を往復する弓幸山幸なんですね。
名前も素敵です ね、
なんか気になりますね、はい、SL 人吉にはね1号車と3号車に展望ラウンジっていうのがあるんですね、はいはい、ここの特徴は床まである大きなガラス張りの窓。
すご
いんですよね。中でも最も景色のよく見える場所には子供用の小さな椅子というのが2 2脚備わってるんですね、うん、まあ、これはね何かというと、はい、まあ、子供や孫を連れて行きたいというね、そういうふうに思える列車にしようというね思いが込められているということなんです。
素敵ですね。
他にもね SL 関連の本が並ぶ、まあ、ライブラリーやブッフェなどがあってね、木材をふんだんに使った車内で十分観光と遊びが楽しめる作りになってるんですね。
なんかワクワクしちゃいますね。
なんかこう想像するだけでね楽しいですよね。
楽しそう、
うん、で一方ね海幸山幸の方は地元の特産品である帯杉を使ってまさに積み木のおもちゃのような作りになってるんですね。座席やテーブル床ブラインドまでに木を使って、まあ、車内にほのかな杉の香りが漂うと。
またいいですね。こうなんかあったかさが、ね、伝わってくる感じですね、
う
ん、
この2つの観光列車は乗車率というのは 90% 以上というふうな人気なんですね、うん、
はい、
JR 九州ではね、これからも新たな観光列車を、まあ、導入する予定で超個性的な列車と観光地を組み合わせて旅行客を、まあ、誘致するという狙いなんですね。
個性的な観光列車があると小さな子供連れの家族とかもう列車と観光の両方楽しめていいでしょうね。
で全国にはねこうしたようなユニークな車両で客を呼び寄せて、うん、赤字路線から脱却した路線というのがあるんですね、
はい、
さて何でしょうって分かんないですよね、いろいろあるからね、
分かんない、ごめんなさい、なんか鉄分なんか少なめでごめんなさい
鉄分多い人はすぐ分かる、
すぐ分かるでしょうねきっとね、うん、
有名なのはね、和歌山電鉄の岸川線ですね。
あの岸川線といえば猫を駅長にして話題になったという岸駅がありますよね。
そうですよね、有名になりましたね、
はい、
でこの和歌山電鉄ではこれまでね沿線の特産品であるいちごや、まあ、玩具そして岸駅の名物駅長であるね猫の玉、
うん、
ね、これをデザインしたユニークな車両というのを次々取り入れてきたんですね、
はい、
先月にはねこの岸駅を外観内装に至るまで玉をねモチーフにした玉駅舎にしたんです。
いや本当すごい面白いんですよね。玉専用の豪華な駅長室まであるんですよ ね。これなんか玉オフィスとかって書いてますよすごい面白いですし、そして駅自体が猫のデザインになっていて屋根がなんか玉の顔になってるような感じで ね、
うん、
でベンチも猫風になっていたりとか本当にまるで玉のテーマパークですよ ね、かわいいですね。
ここまでやっちゃったかっていう感じですけどね、うん、まあ、ただその世界観というのがね受けて最近では玉ワールドを楽しむためだけに全国から観光客が訪れる、まあ、注目のね路線へと変わったわけなんですね。
じゃあ玉が赤字路線の救世主となったわけですね、
うん、本当にそうなんですよね、
うん、
まあ、かと思えばね逆にね何もないことを逆手にとって活性化を図った路線っていうのもあるんですね。
何もないのにどうやって活性化するんですか、
うん、まあ、周囲に住む人がいなくて、はい、鉄道でしかたどり着けないような場所にある駅というのを秘境駅といってね、
うん、
まあ、これが最近ちょっとブームなんですけれども
秘境ですか、
うん、秘境駅ですね。で JR 東海の飯田線はその秘境駅が多い路線として、まあ、一部のファンからね注目されていたんです、
はい、鉄道ファンの興味の対象本当に広いんですね、
うん、
何が注目されるか本当分かりませんよ ね。
で JR 東海はねこの秘境駅をめぐる特別な急行をゴールデンウィークに走らせたんですね、
はい、
題して魅惑の飯田線秘境駅号。
うわこれ惹かれる本当に惹かれる、行ってみたい。
まあ、ね、6つの秘境駅に10分から20分ほどね、まあ、停車して何もない小さな駅を探訪できるようにしたところね、旅行好きの幅広い観光客が集まったということなんです、
ね、面白いですね、
うん、これが好評だったからね、この秋の行楽シーズンも運行していて、
はい、
新たな切り口の観光列車として話題を呼びそうです。
いやこういったところにも需要があると、うん、面白い。
でこのようにね、まあ、観光地だけではなくてその過程である列車や駅そのものをね、まあ、楽しめるようにすることで、まあ、活性化を図る路線というのが増えているというのは、まあ、楽しいトレンドですよね。
さあそれでは次の話題に移ろうと思うんですけれども、最近鉄道でも車両のハイブリッド化が進んでいるそうですね。
そうですよね、
すごい、自動車はどんどんハイブリッド化進んでいますけれども鉄道もハイブリッドの時代なのかと思って、すごいなと思います、
ね、進化してますよね。
すごい、
はい、中でも注目はね、
はい、
JR 東日本が10月に投入する、まあ、世界初のハイブリッド観光列車なんですね。
世界初ですか、
うん、大糸線や五能線、津軽線といったものにこのハイブリッド列車を走らせます、
うん、列車のハイブリッドというとやはりディーゼルと電気 になるんですか、
ね、正解ですね。
あ、よかった、
うん、ディーゼルエンジン発電機とリチウムイオン電池を組み合わせて発車の時は電気で、加速する時はディーゼルエンジンと電池の両方から、まあ、電気を供給してね、うん、そして減速する時はブレーキ作動時に発生する電力を蓄えるという仕組みです。
はい、環境性能とか燃費などはどうなんでしょう、うん、
一般的な、ね、ディーゼル車よりも有害物質の排出量はおおむね 60% 減少するんです。で燃費はおよそ 10% 向上しています。あと蓄電池の、ね、小型化や、まあ、軽量化というのが進めば燃費の、まあ、向上というのももっともっと期待できるわけですよね、はい、乗り心地は一般的な電車とほぼ同じなんですが、電池の電力だけで走っているときはディーゼル車よりも騒音が少なくて静かな印象ですよね。
環境性能や燃費も申し分なしという感じですけども、まあ、さらにこのハイブリッド観光列車、座席が窓の方を向いた展望室を設けるなど観光列車らしい配慮もあるそうです。で今後は観光列車に限らずにハイブリッド車を増やしていきたいと JR 東日本では話していて、今後鉄道のエコ化がどんどん進んでいきそうですね。ちなみに路面電車でもハイブリッド車両が注目されているそうですね。
はい、今ね開発が進んでいるハイブリッドタイプの次世代型路面電車というのはエコ以外の観点からも注目を集めてるんですね、
はい、
電池だけで走行できれば架線が、まあ、いらなくなる分ね、路線を進出したり、まあ、伸ばしたりするときにね、はい、設備投資を抑えられますしね、景観も保たれるんですよね、
はい、
でネックとなるのは車両コストの高さなんですが、自動車のハイブリッド化が、まあ、進んだりすればね、
はい、
量産効果でコストダウンできる可能性が高いというふうに専門家が見てるんですね、
はい、富山市では次世代型路面電車による市街地の活性化という成功事例があって、町おこしのために路面電車の導入を検討している自治体も多いそうです、
はい、
また岡山ではハイブリッド路面電車の導入も検討しているということですから、今後ハイブリッド路面電車を見かける機会は増えていくかもしれませんね。
そうですね。
今日ご紹介した内容は日経トレンディ10月号に詳しく掲載されています。今回ご紹介できなかった京成スカイライナーと成田エクスプレスの乗り比べ対決などもご紹介しています。これ実際にやったんですね、
はい
はい、ぜひチェックしてみてください。今週は変貌する新幹線&特急列車についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
いろんなね、まあ電車というか列車の話題で、
面白かった、
ね、面白かったですね。変わってきてるわけですよ ね、
うん、ね
でその中でも最近の本当に、傾向としてね挙げられるのが、はい、それぞれ の、 そのデザイナーという話なんですね。まずはその JR 九州がね、
はい、
この水戸岡英二さんというのを、まあ、起用して、うん、その人デザインの列車というのを、まあ、作ったところ大ヒットしてね、その流れっていうのがいろんなところに広がってるわけですよね。
工業デザイナーの方が列車のデザインをしてるっていうこと、
う
ん、面白いですよね、
うんうん、それの、まあ、人気っていうのが、ね広がってきていて、はい、例えば京成スカイライナーはね、
はい、
山本寛斎さん、
すごいファッションデザイナーが列車をデザイン、うん、すごいですね。
それとね、2012年に導入予定のね、はい、新型小町のね、E6 系、
うん
これはフェラーリをデザインした奥山さん、
うんね、あじゃあなんかフェラーリのような感じに雰囲気になるんですかどうなんですかねそこは違うのかな、
ねまあ、そういったその今まで の、 その概念をこう変えていくような、
はい、
電車列車っていうのがね、
うん
どんどん出てきていて、まあ、本当に旅の、ね楽しさっていうのを変えていきそうですよね。
はい、ワクワクしちゃいます、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly 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 K-Trendy